新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の21日火曜日です。今日のニュースいきましょう。インスタグラム CEO、 NFT 事業への参入を積極的に検討か。坂本龍一、今年演奏戦場のメリークリスマステーマ曲を595音に分け NFT に、直筆楽譜オークションも。新庄剛志監督、ビットポイントのブランドアンバサダーに就任、契約金の一部はジャスミーコイン。クロスチェーンプロトコル、マルチチェーン、約68億円を調達、バイナンス主導で。FTX、ポルカドットなど3銘柄上場へ。ブラジルサッカー、SC インテルナシオナル、チリーズのソシオス .com でファントークン発行へ。ウィキペディア初期公開時を NFT 化、約8500万円で落札。横須賀から世界に、ジャパンジャケットがスカジャン NFT 発売、初回購入者には実物も。
一つ目のニュースいきます。インスタグラムの CEO であるアダム・モッセリ氏が NFT 領域の参入を積極的に検討していることが分かったというニュースです。モッセリ氏が自身のインスタグラムアカウントにて12月18日に発信しました。アダム・モッセリ氏はまだ何も発表することはありませんが、私たちは間違いなく NFT への参入機会を積極的に探求しており、どのようにすればより多くの人々がアクセスできるようになるかを模索しています。NFT はうまくいけばクリエイターを助けるための方法になるでしょうと発言しています。インスタグラムは今年6月 NFT に関するセッションをクリエイター向けのイベント内にて開催しました。そして今年10月には親会社であるメタが社名を変更し、メタバース領域の本格参入を発表しました。その発表の中でもメタは NFT に注視しており、NFT は新たなオーナーシップモデルの一つであると説明していました。今後インスタグラムがどのような形で NFT に関わるのか非常に注目すべき動向であると考えています。
続いてのニュースいきます。坂本龍一氏がコレクタブル NFT を発売することを発表しました。坂本龍一氏を代表する作品の一つであるメリークリスマスミスターローレンスの音源の右手のメロディー595音を1音ずつデジタル上分割し、595個の NFT として販売がされます。これらの NFT は2021年7月30日に文化村スタジオにて闘病中の坂本龍一氏が演奏した2021年唯一となるメリークリスマスミスターローレンス2021の貴重なレコーディング音源から分割し制作されたものです。今回の NFT の制作には著名なレコーディングエンジニア、マスタリングエンジニアである小野正源氏も携わっており、発表に合わせて公開された動画ではその制作へのこだわりが語られています。またこの NFT の発売に合わせ、映像作家の島田大輔氏によるミュージックビデオも公開されました。メリークリスマスミスターローレンスの一つ一つの音符が様々な風景の中でまるで一つずつ生命を帯びたように奏でられる様子が印象的に描かれています。 今回の NFT コレクタブルの作品名、メリークリスマスミスターローレンス龍一坂本坂本龍一の冒頭には 1-1、1-2 のような数字がそれぞれ記載されており、それがこの曲の右手の演奏の何小節目の何番目の音かを表しています。そして96小節からなる595音の NFT にはそれぞれの音が位置する小節の楽譜画像も紐付けられています。これらの NFT は現当社が NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO にて販売します。アダムバイ GMO は GMO インターネットグループの GMO アダムが運営する国産の NFT マーケットプレイスです。今年8月31日よりベータ版の提供を開始し、9月30日に NFT の入出庫機能の追加、そして先日12月13日に英語版の提供を開始し、正式版へ移行が発表されました。今回の坂本龍一氏の595音の NFT は1音1つの NFT1 万円税込みの固定価格で一時販売され、決済方法はイーサ、クレジットカード、銀行振込、日本円が選べます。595音の NFT の販売開始スケジュールは1小節から16小節、作品名 1-1、16-10 の190音が12月21日19時、17小節から56小節、作品名 17-1、56-5 の205音が12月22日19時、57小節から96小節、作品名 57-1、96-1 の200音が12月23日19時の3回に分けて販売されます。なおこれらの NFT はアーティスト及びレーベルは推奨はしませんが、アダムバイ GMO での二次流通や外部マーケットプレイスへの出庫にも対応しているということです。また595音の NFT の初回購入者には限定の特典としてメリークリスマスミスターローレンス2021フルバージョンの WAV ファイルを期間限定でダウンロードできるリンクがメールにて送付されます。さらに595音の NFT の所有者は今回のプロジェクトのために坂本龍一氏が書いたメリークリスマスミスターローレンス26小節目までの直筆楽譜が入手できる権利 NFT のオークションへの参加権利が得られるという仕組みです。この権利 NFT オークションもアダムバイ GMO で開催され、初回の落札者には後日坂本龍一氏直筆の楽譜の実物が送付されるということです。なおオークション開始価格は10万円税込みで、オークション期間は21年12月24日0時から25日23時59分クリスマスイブとクリスマスに開催されます。今年のクリスマスは坂本龍一のメリークリスマスミスターローレンスを聴くだけではなく、世界で595個しかない名曲の NFT 所有者になってみてはいかがでしょうか。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所ビットポイントのブランドアンバサダーに北海道日本ハムファイターズの監督である新庄剛志が起用されたことが12月21日分かりました。ブランドアンバサダー就任にあたり、都内にて就任式及び記者会見が開かれ、新庄氏と株式会社ビットポイントジャパンの小田元気社長が参加をしました。会見で小田社長は新庄氏のアンバサダー起用により期待することとして、新庄氏の力を借りて現状国内において開かれている暗号資産口座 4% 程度を80% にまで引き伸ばしたいとも願望を語りました。新庄氏は暗号資産について全く知らないので後で教えてほしいと発言していることから、今回のアンバサダー就任が新庄氏にとって暗号資産に関わる初の体験となるようです。また会見では新庄氏を起用したテレビ CM が来年1月1日より放送開始となることも明かされています。また今回の契約金の一部は暗号資産ジャスミーコインにて支払われるといいます。ジャスミーは IoT プラットフォームを開発するジャスミー株式会社が発行する ERC20 規格のトークンで、国内ではビットポイントのみが取り扱っている暗号資産となります。新しい経済編集部は小田社長へ契約金となるジャスミーの受け渡し方法について聞いたところ、今後新庄さんにビットポイントの口座を開設していただき、そこに送付をさせていただく予定ですとのことでした。また新庄氏に対してプロ野球のパリーグ6球団で NFT 事業が開始し、日ハムの選手も NFT を出すこと、ビットポイントも NFT 事業の検討を行っていることを例に、 NFT を出すことに興味があるかと質問したところ、新庄氏は全く知らなかったということです。小田社長は来年の3月頃までに新庄さんが回答できるように知識をビットポイントで教えていくと回答してくれました。また個別に小田社長へビットポイントと新庄氏で今後どのような取り組みをしていきたいかを聞いたところ、来年はビッグボスと一緒に暗号資産の新しい可能性を多くの人に知ってもらいたいと思っています、ただの投資対象ではなく寄付や社会課題を解決する手段として使われていることなど、そうした暗号資産の価値をより多くの人に知ってもらいたいと思っておりますとの回答を得ています。
続いてのニュースいきます。クロスチェーンプロトコル開発のマルチチェーンが約1300億円の評価額で68億円を調達したことが12月21日に分かったというニュースです。なおマルチチェーンは今年 NESUP から名称を変更しました。この資金調達はバイナンスラボがリードし、セコイアチャイナ、IDG キャピタル、3 Arrows キャピタル、Defiance キャピタル、Circle Ventures、Tron Foundation、Hypersphere Ventures、Primitive Ventures、Magic Ventures、およびハッシュキーが参加しました。また資金提供者すべてが Web3 の共通ビジョンを達成するためにプロジェクトの開発など深いレベルで共同して関わっていくとのことです。今回調達した資金は R&D チーム、特に暗号アルゴリズムの研究チーム、セキュリティに注力する監査チーム、より多くのユーザーとマルチチェーンと接続するブロックチェーンエコシステムをサポートするサービスチームの拡大などチームとエコシステムの成長の投資に活用していく予定とのことです。現在マルチチェーンはイーサリアム、ファントム、バイナンススマートチェーン、アバランチ、ムーンリバー、アービトラム、ポリゴン、ハーモニーを含めた25種類のパブリックブロックチェーンに対して分散型クロスチェーンインフラを提供しています。発表によれば現在のユーザー数は30万人を超えており、プロトコルの預かり資産 TVL は50億ドル以上になっているとのことです。マルチチェーンの共同創業者であるシャオシュン氏は次のようにコメントしています。マルチチェーンは現在誰よりも多くのパブリックブロックチェーンと暗号資産を接続し、より低い取引手数料、短いブリッジング時間、高いセキュリティレベルを実現するクロスチェーンインフラとなっています。Web3 を改善する私たちの計画に沿ってマルチチェーンは NFT クロスチェーンブリッジと任意のクロスチェーンコントラクトコールのための新しいエニーコールソリューションを統合し、クロスチェーンのエコシステムにおける革新的な NFT と DeFi DApps をサポートします。私たちはクロスチェーン研究の最前線に立ち続けます。
続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で新たに暗号資産ポルカドット、ドット、モンキーボール、MBS、ギルドオブガーディアンズ、GOG の3銘柄が上場することが分かりました。なお MBS と GOG は FTX の上場が初めての取引所での上場となります。 FTX では12月10日にアバランチ、12日に BenQI、14日にネクスオー、17日にトレーダージョーと立て続けに上場を発表しています。12月19日 FTX で暗号資産ポルカドットが上場することが発表されました。 FTX でのドットの取り扱いは12月20日の14時世界協定時より取引が開始されており、取引ペアはドット USD、ドット USDT、ドット BTC となっています。ポルカドットは異なるブロックチェーンのインターオペラビリティ、相互接続を目指すプロジェクトです。ドットはポルカドットのネイティブトークンとなっています。現在ドットはバイナンスやコインベース、クーコイン、ホビグローバル、ゲート、クラーケンなどの暗号資産取引所のほか、パンケーキスワップやパンケーキスワップ V2 といった分散型取引所 DEX で取り扱われています。国内においてはビットポイント、SBI VC トレード、ビットフライヤー、GMO コインで取り扱われています。なお時価総額は約2兆7500万円となっています。こちらの数数字は12月21日コインマーケットキャップ調べとなっています。そしてドットに引き続き12月19日に暗号資産モンキーボールが上場することも発表されています。 FTX での MBS の取り扱いは12月21日14時世界協定時より開始予定で、取引ペアは MBSUSD となっています。モンキーボールはプレイヤーが遊んで稼ぐプレイトゥーンアーンのソロナ基盤の e スポーツメタバースサッカーゲームです。 MBS は同プラットフォームのネイティブトークンとなっています。さらに MBS に続き12月21日暗号資産ギルドオブガーディアンズ GOG が上場することも発表されています。 FTX での GOG の取り扱いは12月22日1時世界協定時以降に開始する予定で、取引ペアは GOGUSD となっています。ギルドオブガーディアンズは NFT 取引に特化したレイヤー2ソリューションであるイミュータブル X を採用しており、プレイヤーが遊んで稼ぐプレイトゥーアーンの RPG ゲームです。ツイッターによると、このゲームは2022年に iOS と Android のモバイル版としてリリースする予定ということです。 GOG はこのプラットフォームのネイティブトークンとなります。続いてのニュースいきます。ブラジルの国内プロサッカーリーグブラジレイロセリエ A 加盟の SC インテルナショナルがファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にてファントークンを発行することが12月20日発表されました。ブラジルのサッカークラブがファントークン発行を発表するのはアトレチコミネイロ、 SC コリンチャスパウリスタ、 CR フラメンゴ、サンパウロ FC、 SE パルメイラスに続き今回で6チーム目となります。発表によると SC インテルナショナルの公式ファントークンの販売時期及び価格などの詳細については近日中に公開されるということです。ソシオス .com は運営元のチリーズが開発したブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームとなっています。ファントークンを発行することでスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを取得できる仕組みとなっています。 この仕組みによりチームとファンに新たなエンゲージメントを生み出すことが期待されています。チリーズは現在欧州のプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行い、ファントークンを発行しています。またサッカーにとどまらず、北米では NBA、NHL のチームや総合格闘技団体の PFL と UFC とも提携をしており、韓国やインドのスポーツチームとの提携など国ジャンルを問わず展開を進めています。先週14日チリーズは NHL に所属するアイスホッケーチーム12チームと連続提携を発表しています。続いてのニュースいきます。ウィキペディアの共同設立者であるジミー・ウェールズ氏の制作した NFT 作品が大手アートオークションハウスのクリスティーズにて$75万、日本円にして約8500万円にて12月16日落札されました。今回約8500万円で落札された NFT ジミー・ウェールズ B.1966 はウェールズ氏がウィキペディアを最初に公開した際の初期の状態を NFT 化したもので、最終更新日が2001年1月15日午後6時29分となっており、ハローワールドと投稿がされています。クリスティーズによると、落札した NFT の保有者はこの画面を自由に編集することもできるといいます。なお5分に1回の頻度で画面がリセットされるということです。またジミー・ウェールズ B1966 の他にもウェールズ氏がウィキペディア設立当時に使用していたストロベリーカラーの実物の iMac が出品されていました。この iMac は$18万、約2100万円で落札されています。なお売上の一部はウェールズ氏が行っている新しいソーシャルメディアプロジェクト WT ソーシャルの設立に使用され、また様々なチャリティーに寄付される予定ということです。続いてのニュースいきます。横須賀発祥のスカジャンの NFT がジャパンジャケットより販売されることが分かりました。この NFT ジパングゴールドの初回購入者は、その NFT を元にした実物のスカジャンも手に入れることができるということです。デジタルスカジャン NFT とフィジカルスカジャンのセット販売と同社は発表しています。ジャパンジャケットは1950年創業の横須賀ドブ板通りにあるスカジャン専門店ミカサとスカジャン絵師の横地博道氏が共同設立した会社です。今回の取り組みはスカジャンの魅力を世界へと発信し、新たな市場を開拓するのが狙いということです。ジャパンジャケットによると、スカジャンはもともと買った人の名前や住んでいた場所などを入れ、着る人のアイデンティティを表現する服として楽しまれていたといいます。また1950年代頃には世界でも有数のお土産になり、その後世界的なハイブランドもコレクションのラインナップとしてたびたび取り上げているファッションアイテムとなっているということです。しかしその一方で、現在のスカジャンはどこの場所で買ったかが所有者のアイデンティティに与える影響は少なくなっており、横須賀のお土産としての存在意義は年々薄まってきているといいます。この現状について、ジャパンジャケットは、中期的に捉えれば伝統的な図案のスカジャン自体が消滅する可能性があると説明をしています。ジャパンジャケットは、場所に選ばず物品が購入できる現在において、個人のアイデンティティに影響を与えるような、ここでしか買えないものが販売されているのが NFT マーケットであるとし、今回 NFT マーケットプレイスのオープンシーンにてスカジャンの NFT を販売することを決めたといいます。今回販売されるジパングゴールドのスカジャンの柄は、ジャパンと描かれたマップ柄と竜の柄が採用されており、ゴールド生地のサテンを使用することで黄金の国ジパングを再現しているといいます。NFT 版ではその竜の絵柄が背中で動く仕様になっており、ハリウッド作品なども手掛けるインドネシアの CG スタジオが制作に携わったようです。またその NFT の絵柄を元にした実物のスカジャンは、日本独自の刺繍技法手振りにより制作されているということです。このスカジャン NFT はすでに購入が可能で、現在オープンシーにて 0.9 イーサ、約44万円にて販売開始しています。なお初回の購入者の実物のスカジャンの受け取りの方法ですが、購入者はオープンシーでの NFT 購入時にメタマスク決済画面をスクリーンショットし、ジャパンジャケット公式ツイッターに DM で連絡することが必要です。連絡の上サイズなどを指定し、実物のスカジャンを発送してもらう仕組みとなっています。なお、この NFT 自体は二次流通も可能ですが、二次流通で NFT を取得した購入者については、スカジャン代金を追加で支払うことで、フィジカルなスカジャンを購入できる仕組みを検討中ということです。また、同社は今回の利益に関して、AR、メタバース、ウェアラブルなど、今後発売予定のプロダクト開発費として全額活用する予定だとしています。記事にジャパンジャケット横地博道氏と人本俊一氏に取材をしております。ぜひ合わせてご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に記事として上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。